ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは幸せな人生を送るためのスピリチュアルな知恵です。スピリチュアルなことに関してはあんまり YouTube で話してきませんでしたが、結構リクエストも多いもので、このスピリチュアルに関して今回はフォーカスしたいと思います。皆さんはスピリチュアルと聞くとどういうふうなイメージが湧くでしょうか。まあ、スピリチュアルといっても何か祈りみたいな感じのものから、あるいはなんかクリスタルジャラジャラつけるみたいな感じから、なんか怖い霊が見えるみたいなスピリチュアルもあるでしょうし、皆さんにとってのスピリチュアルのイメージはいろいろあると思います。まあ、今回スピリチュアルっていうのは目に見えないそういうふうな世界について、まあ精神世界ですよね、その世界がどういうものなのかっていう切り口を話したいと思います。ただ別に特定の宗教から出てきてるわけじゃなく、まあ、皆さん常識の範囲内で理解できることしか話しませんので、安心して聞いていただきたいと思います。このスピリチュアルっていうことを考えた時に、この世界が全てエネルギーでできている、これは基本的な考え方だと思います。まあ、エネルギーでできているっていうとおっさんくさいと思う人もいるかもしれませんが、まあ、言ってみれば僕たちはこう小さく小さく見ていけば波動のですね、まあ、共振しているわけで、まあ、細胞レベルで見たらですよ、そして生きているものもですね、分子レベルまでいったら一つの振動と言えると思います。まあ、そういった意味でスピリチュアルな世界っていうのはエネルギーという側面で見ていくとまた面白い世界が広がるんですが、日常的にエネルギーを感じるっていうのを僕は最初に進めたいと思います。あなたの中にどういうふうなエネルギーがまずあるのか、そして日常的にいろんなものを見ていくときにどんなエネルギーが見えるのか、ぜひ観察してみてください。例えば今の職場、今の家庭、どんなエネルギーが流れているでしょうか。そしてそこにですね、その自分がそのどういうふうに関わっているのか、こういったことを日常的に観察し始めると、また実は全然違う世界が見えてきます。職場にはどんな感情的なエネルギー、どんなスピリチュアルエネルギーが流れてますか。例えば誰かすごく良くしてあげようっていうふうに思うようなエネルギーはクリニックとかそういうところには流れているかもしれません。けれども仕事がうまくいってなかったりとか会社がうまくいってない場合には、何とかして売り上げを上げようという必死のエネルギーが流れているかもしれませんし、あるいは豊かさのエネルギーが流れているかもしれませんし、あなたの職場、あなたの家庭に流れているエネルギーを色で見てください。例えばそれは綺麗な金色とか、あるいはピンク色のエネルギーですか、それともなんかグレーな感じの暗いエネルギー、それともなんかイライラしてるピリピリしてるような、なんかこう電気がピリピリっと走るようなエネルギーでしょうか。あなたの小さい時家庭に流れてたエネルギーってどんなもんでしょうか。色は何色だったと思いますか。そして高校時代のあなたの青春はどうでしょう。よくバラ色って言いますよね。恋人ができて部活も最高で受験もうまくいってみたいな人は高校時代すごい楽しかったんじゃないでしょうか。僕は高校時代恋愛は一切なかったですけど、男子校だから、でもすごい楽しかったんですよね。なので高校時代のことを考えただけでなんか胸がキュンってなるというか、楽しかったなっていう美しい思い出が、もちろん大変な思い出もありましたけど、まあ、男子校同士の盛り上がりというかね、つながりというか絆とか今でも毎年会ってますし、もう30もっとですよね、40年近い前に6年間過ごした、そういう仲間との思い出っていうのは今でも熱い絆があるんですね。けれどもびっくりしたことに、大学に入ってですね、高校時代楽しかったって言ったら、お前異常かみたいな感じで言われたんですよ。なんでかって言ったら、その人の体験というのはなんかいじめられて、そして部活を辞めちゃって、そして受験だけしかやらなくて、それもうまくいかなくて、もうなんか真っ暗だよ俺の青春は、とかっていうふうに言ってたんですよ。で、僕はバラ色とまで言わないけども、すごいカラフルな楽しい高校時代だったなっていうふうに思うんですけど、それと同じように、あなたの20代ってどういうエネルギーでした。そしてそこには愛がいっぱい流れてましたか、それともなんかこうイライラとか絶望とか、こうフラストレーションが流れてたでしょうか。こういったことを見ていくと、あなたのエネルギーの使い方、生み出し方っていうのが見えてくると思います。さあ、そしてあなたが日常的に発しているエネルギーってどういうエネルギーでしょうか。これを見てください。あなたから幸せとか豊かさとかの波動が出てますか、それとも戦い、怒り、何か間違ってるっていうような正義感に満ち溢れたようなエネルギーなのか、それともまあなんとかなるんじゃないのみたいな、ちょっといい加減なエネルギーなのか。それもですね、こう極端になっちゃうと、奥さんとか旦那さんにもっと真剣に考えてほしいって いうことを、言われたりする。これがなかなか難しいところなんですよね。だからあんまり硬いエネルギーも苦しいし、かといってふわふわだともうちょっとシャキッとしようよって気持ちになると思います。そういった目で、あなた発のエネルギーはどんなエネルギーでしょうか？あなたが仕事で使っているエネルギーはどんなエネルギーですか？そしてあなたが家庭で使っているエネルギー、あなたとパートナーの間に流れる、あなたとお子さんの間に流れるエネルギーって優しい感じのエネルギーですか？それともなんかちょっとトゲがあるような、そういうエネルギーでしょうか？そのエネルギーの気持ちよさ、楽しさ、それによってあなたの人生が決まると言っても過言ではありません。まあそういった意味で、このエネルギーの選択で人生が決まるっていうのが、このスピリチュアル的なところから見た人生なんですよね。例えば、一生の間戦いの中で生きる人がいます。幼稚園ぐらいは良かったかもしれませんが、小学校に入ったら受験、そして部活、高校は受験、そして部活も県大会、優勝を狙って頑張るとか、そして大学の後ですね、就職、そして会社の中でも出世競争、そしてクライアントと、競合他社と、そして出世する、役員になる、そして社長になる、社長になれなかった、挫折した。そんな感じの戦いのエネルギーに明け暮れる人がいます。同じように、全く同じ60年を生きたとしても、全くですね、人生が違ってしまう人もいます。例えば、女性で、大学までは結構ぼーっと過ごしていて、結婚してからは子育て、そして主婦。こういった人は戦いのエネルギーをほとんど使うことなく、緩やかに生きることができますよね。まあ、それはそれで悪くないことかもしれませんが、果たして本人がそれで満足なのか。悩ましいのは人間って自分から欲しいものを見つけに行くっていうか取りに行っていく、このハンターのような、まあ、戦士のエネルギーを使ってどんどん自分の人生を切り開くっていう、こうプラスの側面と、そしてその来たものを味わうっていう、どちらかというとちょっと落ち着いた動動くに関して静かの方の性ですよね。性的なエネルギーと、この両方が結構必要なんですよね。なので、ハンターとか戦いばっかりだったら自分も疲れちゃうし、周りも疲れてしまいます。かといって、ぼーっとしてたり静かにしてたら、それはそれでまた退屈なんですよね。なので、人生全体見たときに、この動かしていくエネルギーと、そして人生でやってきたものを楽しんだり、めでたり、味わったりするエネルギー。この両方のエネルギーが実はすごく大事なんですよね。そうは言っても、ほとんどの人たちがこのバランスがおかしくなっちゃってます。なので、幸せに生きるために必要なのは、この皆さんの中に流れるエネルギーの微調整なんです。僕は旅に出たりとかして必ず帰ってきて自分のエネルギー調整するのは、外に出たりとか飛行機に乗ったりとかすると、わーっとエネルギーが出てしまうんですよね。なので、それを修正して自分の中で整えて、僕の中ではこうギザギザが起きないように、そういうふうな形でヤスリをかけるじゃありませんが、そういったことをしています。なので、どんな時も、まあ、ストレス管理にあった時もですね、スーッと自分なりにまた平野に戻るっていう、そういうふうな練習をしています。まあ、けれども、人生全体戦いで生きている人っていうのは、もう何があってもファイティングポーズです。クライアントが来ても、下手な人はですね、例えば弁護士なんかはそういう人多いんですけど、もうクライアントなのにノックアウトしちゃうみたいな、クライアントを殴ってどうすんねんと思いますけど、まあ、例えば権威的な大学の先生とかお医者さんとか税理士とか歯医者さんとかでもそういう人がいました。大学の時の行った歯医者なんですけど、歯医者であーって口開けたら、もう君最悪だねって怒られて、もうそのブラッシングになってないとか言って、なんかすいませんって、なんか僕多分30分ぐらいの間で10回ぐらいすいませんって言ったと思うんですけど、そうやって怒られてしまう、そういうふうな人もいませんか？同じ職業でもめちゃくちゃ優しい人がいますよね。例えば同じ歯医者さんでも、ブラッシングよくできてますねとか、あ、でもこれこうやったらもっといいですねとかっていうふうに言われたら、同じ状態だったとしても、もっとこの先生に褒めてもらうために歯磨き頑張ろうって気持ちになりますよね。まあそういった意味で、あなたの中のエネルギー調整を日常的にしておくってことはとっても幸せです。そうしないと、やっぱりついつい依頼がピチッピチッって出たりするんですよね。あなたも職場とか家庭とかにいませんか？なんかその人と話をしただけでピチッとこう、なんて言うんでしょう。あの冬の静電気みたいな。そんな形で嫌味を言ってきたりだとか、いやらしいこと言ったり、ずるいこと言ったり、パワハラまでいかないまでも、ちょっとなんか不機嫌みたいな。ああいうふうなのは、やはり自分のエネルギーがうまく調整できない状態なんですよね。まあ言ってみれば、帯電してる状態なんですよ。だから、イライラとか怒りとかそういうものが帯電してるんで、誰か人が来たらピチってなってしまうってことですね。 まあそういう意味で幸せで豊かに生きようと思ったら自分のエネルギーをきれいにいつも整えておくこと。これはすごく大切なことだと思いますが、まあ、こんなことってね、学校でも教えてもらえるわけじゃないし、そもそも存在するってことも今日初めて知った人も多いんじゃないでしょうか。さあ、じゃあどうやって整えたらいいのか最後に2つお伝えしたいと思います。1つは過去からエネルギーをもらうということですね。過去の皆さんの幸せな思い出、楽しい思い出、そういったものを一生懸命思い出してそこからエネルギーをもらう。例えば、子供時代に楽しかった思い出がいっぱいある人は、そのクリスマスの話とか、プレゼントもらった時とか、家族で旅行行ったとか、そういう楽しい思い出を思い出すと、その瞬間、皆さんはその幸せな状態になれます。まあ言ってみれば過去からエネルギーをもらうってことですよね。そして同じように、未来からエネルギーをもらうってこともできます。これ例えば、あなたが自分のエネルギーを整えていって、本当に自分らしく生きていったとして、3年後、5年後、最高の人生を生きてたとしましょう。そうしたらその時には、今よりももっと柔らかく、もっと優しく、楽しく、皆さんのエネルギーが変わってるはずなんです。まあそういう時には、いろんなことをされたとしても、もっと許せるでしょうし、もっと受け止められるでしょうし、もっと肯定的にその人と付き合うことができるんじゃないでしょうか。そういう素晴らしいあなたからエネルギーを今もらってください。そうすると、もっとリラックスして、もっと楽しくて、人に親切になれるような、そういうあなたも出てくるはずです。まあそんな感じですね。自分のエネルギーを整えることで、今よりも楽しく、優しく、軽やかに生きられるようになります。ぜひやってみてください。さて、というわけで、今日はちょっとエネルギー的な不思議な話をしましたが、実はこういう話をしているときにも皆さんのエネルギーっていうのは整ってきます。なぜかというと、あ、ちょっと最近戦いのエネルギー使いすぎたなとかね。あ、なんか奥さんに、あるいは旦那さんに子供にきついこと言っちゃったなって、あれって自分がイライラしてたから言っちゃったんだな。そういう反省なんかをしてると、その分だけ皆さんがピシッとエネルギーが整ってきます。なので、よかったらエネルギーを整えた後、何をしたいのか書いてみてください。さあ、奥さんに謝ろうとかね、子供にきつく言ってしまってごめんと謝ろうと思ったとか、そういうふうなので、あなたはバランスが取れていくと思います。あとはですね、あなたが自分のエネルギーを整えるために、実はやっていたこと、これもね、思い出して書いてもらいたいんです。水泳に行くとか散歩に行くとか、そういったのも実はエネルギーを整える大切な一つの行動というか活動です。多分知らない間にやってたと思いますけど、自分のそのエネルギーをアーシングする。アーシングっていうのは、土に触れることによって、まあ、エネルギーを地面に流していくってことなんですけども、そういう自分の中に帯電してしまったエネルギー、これをやはりこう解放していく必要があるんですよね。まあそういった自分のストレスの解消の方法、ネガティブなエネルギーを受けた時にどうやってそのエネルギーを自分の体から出していくのか、これはとっても大切な技術だと思います。そういったことをよかったらコメント欄でシェアしてください。実はこういうことやってたなとか、こういうことやってみようかな、山登りするとかでもいいですし、時間がない人は窓を開けて思いっきり空気を3回吸う、1分だけ深呼吸するっていうのでも構いません。あなたなりのエネルギーの解消方法、そして気分転換の方法もシェアしていただけたら嬉しいです。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。